みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎さんと清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まります。早速本題に入っていきたいと思うんですけども、
今日はですね、はい、防災についてお話ししようかなと思うんですけども、はい、防災、その災害、
はい、
千里ちゃんは、はい、災害って言ったら何を思い浮かべますか？
やっぱり一番最初に思いつくのは地震ですね。
まあ、阪神淡路大震災が、ね、あった土地ですからね、
はいはい、そして台風とか、
はいはい
はい、そういったことが思いつきます。
なるほどね。これね、その災害が何かっていうのをイメージするのはすごく大切で、
うん、
誰にも関係のない災害っていうのは基本的にはないんだけど、
はい、
それぞれの住んでるお家と生活で、はい、うん、起こりうる確率っていうのがすごく変わってくることがあるのね、
はい、
例えば、うん、六甲山のてっぺんに住んでてそこでだけ生活してる人は、
はい、
津波のことは心配しなくてもね。
あ、そうですね。
それから甲子園の、うん、浜のあたりに住んでいる人ってのは、
はい、
基本的には土砂崩れというのは、
うん、
あんまり関係ないよね。
あ、そうですね、はい、
でそう考えると、はい、自分のことに置き換えて、
うん、
あり得る災害、
はい、
まあ、もちろん誰にもあり得るのは地震であるとか、
うん、
火事であるとか、
うん、
これは誰しもが同じく備えなければいけないけども、
はい、
ただ自分の住んでいる地域、
うん、
土地の特性、
はい、
それに応じてリスクの度合いっていうのはまず変わってくるわけですよね。
うん、結構最近でも、他の国でも結構地震とかでこう火災が発生したりと、
はい、
結構こう世界各国でもう本当に自然災害ってどこでいつ起きるか分からなくてすごい怖いですよね。
そう、怖い。
そういうことに関して対策ってやっぱり大事だなって思うんですけど、
そうなんです、
はい、
それが一番今日言いたいことなんだけども、
はい、
一方で、
はい、
さっき言ったようにその対策を取るときに、うん、まあ、漠然とね、
はい、
怖いって言ってるだけだったらどうしようもないじゃないですか、う
ん、はい、
じゃあそういう中で清川千里さんは何か対策はしてますか？
はい、私は部屋に懐中電灯
を
置いたりとか、あともしこう地震が起きたら自分はどう動くかっていうのはいつもこうイメージを作ってます。
なるほど。
敏郎さんは対策って何かされてますか？
僕の場合は、
はい、
水の対策がすごく意識をしてるんですけど、
はい、
結局ね、うん、飲み水がないとか、
うん、
あとはまあトイレをね流す水がないとかがなかなか大変なんだけど、
はい、
まあ、ありがたいことにうちのすぐ横にちょっとした小川みたいなのが通ってるんですね、
は
い、でそれ水枯れないんですよ、
はい、
まあ、いざとなったら、うん、まあ、その水を拝借しようと、
うん、
ただ飲むのはきついなと思ってたんだけど、
はい、
最近こうペットボトルのね、
はい、
あの先っぽにつけたら、
うん、
そうしたあの水が飲み水に浄化されるフィルターっていうのができててね、はい、
うん、
それを買ってます。
あ、でも水って本当に大切ですよね。
そう、そういう時にね、
はい、
もちろん自分のところで、
うん、
あの5リットルなり10リットルなり備蓄しててもいいんだけども、うん、例えば石井敏郎のうちの横には小川がちょっと流れていると、
はい、
まあ、ならばうちの場合はこういうフィルターを準備するので大体できるだろうとか、
うん、
まあ、そういう具体的な形で、
はい、
この防災の対策を具体的な災害をイメージしながらやるっていうのは大切かなと思います、
はい、なるほど。さらに具体的な対策をこの後後半何をしたらいいかということをまた聞きたいなと思います。
そうですね、
はい
はい、
それではここで曲を聴いていただきましょう。ボンジョビの、すみません、敏郎さん読んでください。
リビオナプレイヤー、
どうぞ。ボンジョビの敏郎さん、お願いします。
リビオナプレイヤーですね。
はい、ありがとうございます。
これね、
はい、
僕が高校生の時に、
はい、
へったくそなバンドで歌歌ってたんですよ、これを。そして、
はい、
アメリカの大学院で留学してる時にも、
はい、
なんとアメリカ人の前で、
はい、
無謀にもこの歌を歌ってですね、
いやー、すごい、
なかなかつかみましたよ、この歌で。
なのでこのタイトルも
リビオナプレイヤー、もうね、いい歌なんですよ。この歌だけでもう2時間ぐらい話せるんですけど、
は
い、まあ、今日はちょっとやめておきましょう。
そうですね、
はい、
それでは本題に入っていきましょう、
はい、
さあ、何をすべきかという対策で、
そうですね、
はい、
この防災に関してなんですけども、
はい、
私ね、 この前防災士っていう資格を取らせてもらったんですけども、
はい、
まあ、日本に今13万人ぐらいいる、
はい、
まあ、そういう、まあ、自分たちのね防災の知識を持って、うん、
はい、
まあ、地域の防災を支えようという、うん、そういう人たちが、はい、取る資格なんですけども、まあ、そのペーペーとしていろいろ勉強させてもらってます、はい、でそこで、まあ、これ皆さんもよくお知りだと思いますけども、うん、
はい、
自助、共助、公助、
うん、
自分で助ける、
はい、
共に助ける、
うん、
公助っていう考え、そして公助ね、
あの
自治体とか、
はい、
自衛隊とかそういうので助けるという考え方があるんですけども、はい、阪神大震災の時に、
はい、
大体8割以上の人たちが、
うん、
まあ、この瓦礫の中から救われた人たちのね、
はい、8
割以上の人たちが、
はい、
まあ、近隣の人に助けてもらったわけですよ。あ、つまり自衛隊がやってきて、
はい、うん、
あっちもこっちも助けましたっていうのは本当に少なくって、
うん、
で結局近くの人、
はい、うん、
でそして、
はい、
何かあのタンスをね、
はい、
倒れないようにしっかりと固定していたような人
は
大丈夫だったけども、
はい、
固定をしきれなかった人、まあ、もちろんうちそのものが倒れたらもっとどうしようもないけれども、
はい、
まあ、そういう意味で、
はい、
みんな、あ、自衛隊が来てくれる、行政が炊き出ししてくれると思うけれども、うん、
はい、
それはね、
うん、
ある程度の時間が経たないとやってこないんですね、
う
ん、
そうですよね。やっぱり本当にそんなすぐ行けるところではなかったり、
そうそう、
やっぱりニュースで取り上げられているのを見ると、
そう、
やはりその自衛隊の方々が来られている時のニュースを見ることありますけども、
そうそうそう、
それまでは
そうなんですよ、
皆さん自分たちで、
そうなんだよね、瓦礫がどうしたとか火事がどうしたっていう時に、
うん、
その時に助けてくれるのは、
うん、
まあ、それはやっぱり近所の人とか、
はい、
家族とか、
うん、
自分でしかないわけですよね、
はい、
でそういう意味でですね、
うん、
やっぱり一番大切なのはやっぱり自助ですよね。
あ、そうですよね。
じゃあ火事で、
はい、
まあ、自助というんだったら、
うん、
それしっかりと消火器を、
うん、
自分の家に備えるとか、
はい、
まあ、あと防火のカーテンにするとか、
うん、
まあ、あと地震の対策だったら、
はい、
ちゃんとさっき言ったように家具を固定するとか、
うん、
でもっと大きな話で言えばね、
はい、
隣のお家としっかり向こう三軒両隣、うちには3人住んでるよと普段から会話しといて、
はい、
あれ、ここお父さんとお兄ちゃんいるけれども、
うん、
お母さんいないねというふうに隣の人が分かってもらえるようにするには、ちゃんと地域付き合いもしといた方がね、
あ、いいですよね。そうですよね。質問したいんですけども、
はいはいはい、
もしその災害が起きた際に、
はい、
何日間分ぐらいのその防災、
これはね、
はい、
例えばね、
はい、
さっきうちの横には小川が流れてるから、
はい、
まあ、それは水はどうにかなるとかいうような、
うん、
まあ、パターンによっても違うけれども、
はい、
一般的に、
うん、
例えばこの炊き出しは1週間ぐらいにならないと無理だし、
うん、
ちょっとしたおにぎりがやってくるのも、
うん、
まあ、3日ぐらいはかかるよね。
あ、
でそういう意味では、
はい、
まあ、乾パンでなくても、
うん、
最近だったらねビスコとかでもいいから、
うん、
ちゃんとそういうのをしっかりと自分で持っといて、
あ、
とにかく3日間は自分で生き抜く。
そうですよね、
うん、
もうやっぱりこう災害が起きてすぐっていうのはもう皆さんもう慌てふためいてる状態で、
そうそう、人のこと構ってらんないからね。
そうですよね。
ええ、
その中でもやはりこう救助とかが来るのはどうしても時間がかかってしまいますし、
そうそう、
その起きた当日に来れるかどうかなんて本当にわからないですよね。
そう、なんか、まあ、自分と隣近所と、
うん、
そして町とで最後に、
はい、
まあ、行政とかなんだろうけども、
うん、
まあ、やはり自助が大切だと。そういうことですね。
そうですね、
はい、
これから本当に何が起きてもこう大丈夫なようにそういった防災対策をすることを心がけて、
はい、
皆さんにももしものことを考えてしっかり対策をしていただきたいなと思います。
はい、
さあ本日は防災対策についていろいろお話ししましたけども、
そうですね、
はい、
一つね、
はい、
重要なことは、
はい、
情報をしっかりと、はい、取らなきゃいけないんだよね、災害の時にはね、
うん、
そのために一番いいのは何でしょう、うん、清川千里さん、
やはりラジオ じゃないでしょうか。
そう、もう本当その通り、はい、ラジオっていうのはね、うん、まあ、特に AM のこの皆さん聞いていただいてるラジオは、うん、まあ、技術がアナログなだけに強いんだよね、
はい、
アナログなのは強い、
はい、
でそういう意味ではあの携帯電話とかは、はい、まあ、ある意味通じなくなっちゃう可能性がある。
そうですよね。
だから手巻きとか、
はい、
乾電池の AM が聞けるラジオを用意をして正しい情報を得る、これ大切ですね。
はい、あの私も学生の頃にですねラジオを自分で作る授業がありまして、
ああすごいね、
はい、手巻きのラジオは家に置いてあるので、
なるほど、
はい、そこはちょっと安心していますね。
そうですね、
はい、ちゃんとあるので、はい、
そうですね、
このみんなで学ぶも聞いて、
そうですね、はいはい、石井敏郎と清川千里のみんなの学ぶ、はい、ちゃんと聞いてもらって、
はいはい、
自分で防災も頑張って、
そうですね、
はい、明日からの連休明けの数日シャキッと頑張ってもらいましょう、
はい、気持ちを切り替えて頑張りましょう、
はいはい、
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。